アドベント第3週の礼拝になります。キャンドルが3本立っています。クリスマスを待ち望む4週間をアドベントというふうに、申します。そして今週は東京神学大学の飯田和夫先生が説教してくださいます。礼拝が終わりました後、月に1回の教会のランチが用意されます。皆さんもどなたでも残っていくことに、お昼こちらで用意しますので、無料で用意しますので、残っていこうかなと思う方はちょっと考えて、礼拝終わった時に着きますから手を挙げてくだされば、幸いです。ちなみに来週はクリスマスですから、普段よりももっと豪華なランチが、用意されますので、来週もぜひいらしてください。それでは聖書の箇所をお読みいたします。アドベント第3週の説教題は主をあがめよです。そして聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書の1章46節から55節です。お読みいたします。プロジェクターに出ますのでご参照ください。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。その卑しい恥ために控えめに目を留めてくださったからです。今からのうちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に大いなることをしてくださったからです。その皆は聖であり、その慈しみはいよいよ限りなく主を恐れる者に及びます。主は身腕を持って力を振るい、思い上がる者を追い散らし、権力ある者をその中から引き下ろし、低い者を高く上げ、飢えた人を良い者で満たし、止める者を何も持たずに追い払い、慈しみを忘れず、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの先祖に語られた通り、アブラハムとその子孫に対して常しえ。マリアは3ヶ月ほどエリザベトと暮らして家に帰った。説教題、主をあがめよ。
旅行して皆さんと共に神様を礼拝できるこの幸いを心から感謝いたします。私は東京神学大学というところで教えているものですけれども、非常勤である高校、近くの高校で教えさせていただいています。そこでは高校3年生のキリスト教概論、いわゆるキリ概と言われるものを担当しておりますけれども、今この時期、毎年この話をしてしまうんですが、ちょうど期末試験の採点といいましても、成績は出しませんのでコメント付けが、行われるんですが、今年はなぜか分かりませんけれども、時間配分をちょっとしくじってしまいまして、今必死にコメント書いているところであります。でその授業の中で一つテーマがありまして、それが祈りというテーマで扱っています。私は日本で生まれ、そして中学まで日本におりましたけれども、高校からアメリカに行きまして、でその後 いくつかの国で過ごしておりまして、今日本におりますが、授業の中で、人生の中で3回ほど私は死ぬんじゃないかなと思う体験をしたという話をします。ちょっと長くなってしまうので割愛しますけれども、その3つのうちの1つというのが、ある飛行機の乱気流に巻き込まれた時のことでありました。パニック状態に陥っている中で周りを見渡してみますと、あの酸素マスクをつけながらほとんどの人がお祈りをしている姿を見ました。それを見ながら、私たち人間は信仰があるなしに関係なく祈る存在であると、そういうように教えられた、そんな出来事がありました。でその話をしながら、ぜひ私たちの中には将来いろんな体験をして、また不安を覚えたり喜びを覚えたり悲しみを体験したりという時があるかと思いますけれど、でもぜひ知ってほしいことがある。それは神様という方は私たちの祈りを、心の叫びの声を、言葉を 聞いてくださるお方ですということだとお話ししています。聖書はこんな分厚い書物でありますけれども、その中を見ていきますと、たくさんの祈りが記されていることに気づかされます。今朝先ほど藤原先生に読んでいただきました箇所、それはあのイエス様を産んだマリア様の、マリアさんのその祈りの言葉であります。このルカによる福音書というのは非常に興味深い内容になっていまして、ちょっと込み入った話になりますけれども、第1章から2章冒頭の部分で3つの賛歌と呼ばれる、まあ、3つの祈りが記されています。今日の歌詞はマリアの賛歌と言われるもので、マグニフィカートと呼ばれるものになっています。それに続くものがベネディクトス、これはラテン語で、祝されたものよという意味ですけれども、そして3つ目がヌンクディミティス、これは今こそ主よ、しもべを去らせたまえ、まあ、これらは聖書の言葉をもじってこのようなタイトルが付けられている3つの賛歌、祈りになります。で、今日はその最初のマリアの賛歌と、マリアがあなたは男の子を見ごもりますという非常に不思議な信じがたい言葉を天使から受けた後に、この賛歌の言葉を残しました。この祈りの言葉というのは非常に興味深い内容になっています。旧約聖書の中には同じような祈りをした女性がいました。それをハンナという人なんですけれども、そのハンナの祈りに非常に似ているとよく言われています。どのように似ているかと言いますと、まず喜びから始まり、そしてこの神様以外に救いはないという告白へと導かれ、そしてその後に神様が何を望んでおられ、何をなさろうとしているのかということを述べる、そんな構成になっています。で、今日はこの祈りの言葉、マリアの賛歌と呼ばれるマグニフィカートと呼ばれるところから3つのことを一緒に覚えていきたいと思っています。1つ目です。それは喜びです。救い主の到来は喜ばしいことである。日本ではこのクリスマスの時期、サンタクロースがいて、そしてプレゼントを持ってきて、そして本当に喜ばしい時っていうものを社会全体がお祝いする、そんな雰囲気があるかと思います。私が海外から日本に戻ってきた時に最初にびっくりしたのが、なぜクリスマスの時にケーキを食べ、しかもフライドチキンを食べるのかということでありました。私が住んでいたアメリカのその地では、非常に有名なフランチャイズのあるお店が、そのオリジナルが始まったと言われるところだったんですけど、フライドチキンというのは、日常食べるものであって、お祝いの時に食べるのではないなという、そういう感覚がございましたので、なぜなんだろう。非常に不思議でした。しかし、それが日本では定着し、皆がそのようにして、喜びを分かち合うという、そういうことが定着しています。今朝も光を通ってきました時にあるスローガンに目が留まりました。 No rules, just joy。 今年のクリスマスはルールなし、喜びだけだ。非常に分かりやすい、とても素敵な、あちなみに光栄さんのスローガンというのは私にはいつも刺さる言葉がたくさんあるんですけれども、そんな中で喜びだけだ、私たちはこのクリスマスを過ごすときに本当に喜んでいるか、それが問われていくのかもしれません。しかしその喜びというのはもしかしたら一瞬の喜びかもしれません。でも聖書が語るここでの喜びというのはそうではありません。救い主の到来というのは永遠の喜びである、ずっと続く喜びですと言います。先ほどの言葉もう一度お読みしますけれども、ルカによる福音書のマリアの言葉です。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えますと言いました。この言葉、実は旧約聖書の中の詩編と呼ばれるところに出てくる言葉を彷彿させる言葉になります。詩編103編、次のスライドお願いします。こんな言葉があります。私の魂を主を称えよ、私の内なるすべてのものよ、その聖なる名を称えよ。私の魂を主よ、称えよ、そのすべての計らいを忘れるな。 この神様は本当に素晴らしいことをしてくださった。だから私はこの方を崇めます、称えます、喜びます。こういう歓喜の声、また祈り、聖書の中に魂とか霊という言葉が出てくるときは、それは心の奥底からの叫び声を表していると言って良いかと思います。次のスライドをご覧ください。同じ詩編の77編というところにこういう言葉がございます。私の声を神に届け、私は叫ぶ。私の声を神に届け、神は私に耳を傾けてくださる。苦難の日に我が主を尋ね求め、夜もたゆまず手を差し伸べた。しかし私の魂は慰めを拒む。あれ、強烈な表現かもしれません。助けを求めている、私を憐れんでくださいと言っている。でもそれは苦難の日に夜もたゆまず手を差し伸べ、私たちはそういう経験をしたことがあるでしょうか。でもそんな助けを求めているんだけれども、しかし私の魂は慰めを拒む、矛盾しているかもしれませんが、そこまで苦しみ、嘆き、叫んでいる言葉、まあ、こういう言葉が表されるときに魂、霊というものが同時に使われます。マリアは言いました。私の魂は主を崇める、私の霊はこの救い主である神を喜び称える。今の私たちにはなかなかキャッチできない言葉かもしれません。ニュアンスかもしれません。しかしこの救いをもたらそうとしてくださる神様が動かれ、今まさに歴史が変わろうとしているんだ。その驚きと不思議さと喜びが体を震わせるような、その言葉がこのマリアの胸から伝わってくるんです。マリアは主の使い目と言いました。私は主の使い目です、お言葉通りこの身になりますように。皆さんもキリスト教会の大学生の皆さんもご存知かもしれませんが、この当時マリアはおそらくティーネイジャーだったと言われています。私たちが想像するよりもはるかに若いそのマリアが、私は主の使い目です、お言葉通りこの身になりますように、そんな言葉を言ったのは信じがたい言葉でありました。ちょっと余談になりますけれども、私教育実習というものをさせていただいたのが青学の中等部でありました。その中学校の中学1年生の授業でこの聖書の箇所について授業で触れて、もしマリアさんが、いやいやいやそれは無理ですって、私にはそんなことできません、そんな私だって男の人も知らないし、まだ婚約者もいるのになんてヨセフさんに説明したらいいかわからないし、こんなこと無理ですってもし言ったとしたら、世界はどうなってたでしょうねという質問をしましたが、一番前に座っていた中学1年生の女の子が手を挙げて言いました。私たちの罪は許されない、私たちは救われないと思います、そう答えたんです。私の授業計画書にはそういう答えを想定しておりませんでして、いろいろとちょっとふざけた答えばっかり書いてありましたので、その子が真面目にそう答えてくれたときに目を食らってですね、頭が真っ白になってしまった、そんなことを覚えています。お言葉通り好みになりますように、マリアはそう答えてこのことを受け止めました。その時にはまだこれが喜びとして受け止められていなかったかもしれません。まだどんなことになるのか理解もなされなかったかもしれません。救い主なる方はマリアと同じように、使い目であるマリアと同じように、誰も知らないごく普通の一般的な貧しい家族のもとにお生まれになられました。イエス様のあの誕生というシーンは本当に印象深いものです。王様であるにもかかわらず、一人の小さな赤ん坊として、しかも環境もそれほど整っていない馬小屋で、貝場桶に置かれて、寒い寒い夜の誰も注目しないような、そんなところに誕生なされました。マリアはこの誕生に関して、今からのちいつの世の人も私を幸いな人と言うでしょうと、 力ある方が私に大いなることをしてくださったからですと言っています。実はこのこと、このマリアの出来事、イエス様の誕生の出来事のこの前、何百年も前にすでに述べられていた言葉、その内容でありました。ゼファニア書、ちょっと難しい話になりますけど、次のスライドご覧ください。ゼファニア書というところがございまして、これはある人たちに言わせますと、旧約聖書の中の最も大事な、最も福音を述べ伝えている、表している箇所ですということなんですが、一体何でしょうか。あなたの神である主はあなたのただ中におられ、救いをもたらす勇者である。主は喜びを持ってあなたを祝い、愛を持ってあなたを新たにし、喜びの歌を持ってあなたに歓喜の声を上げる。ちょっと表現を変えますと、聖書が語る神様はあなたのことを大好きなんです。あなたのことを本当に心配して思って、あなたを想像し、あなたと共にいて、そしてあなたが悲しい時にあなたに寄り添い、あなたの存在を本当に心から喜んでられるんです。聖書のメッセージというのはこのように喜びで包まれています。クリスマスはそんな喜びの時である。それは間違いありません。私なんか存在してていいのかな。高校生の期末試験に時々書かれているコメントがあります。将来を考えると不安だらけです。他の人たちと比べると私なんか全然価値のない存在のように思います。私なんか存在してていいんでしょうか。聖書はその問いに対して、 Absolutely yes、 もちろんです。あなたは私が愛する大切な大切な存在です。喜びを持ってあなたを祝います。だから私のもとに来てください。そう語る神様がおられるということを伝えています。しかし私たちの中には、でも目の前をご覧ください、周りをご覧ください、こんなに暗闇に包まれています、どうして喜んでいられるんでしょうかと思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。でもそれは神様すでに答えを与えてくださっています。あの暗闇の中で確かに光を灯してくださり、神様は世界をひっくり返されました。その出来事へと、主イエスキリストの誕生へと私たちの目を向けさせてくださるのです。ひっくり返すって何でしょうか。それが2番目につながります。次のスライドご覧ください。真逆の価値観、アップサイドのバリューとしました。聖書が語る神様の願われること、もしくは神様が見ておられること、そして私たちに伝えようとしていることは、この世界、この世の価値観とは真逆であるということです。マリアのこの賛歌の言葉を見ていきますと、高ぶるものを低くし、低いものを高めるとあります。聖書の他の箇所で有名なところでは、後の人が先になり、先の人が後になると言います。上のものが下になり、下のものが上になる、先のものが後になり、後のものが先になる。価値観が全く違うんです。そしてそのことを成し遂げるだけの力を神様もお持ちですとマリアは言います。次のスライドご覧ください。その皆は聖である。その慈しみはいよいよ限りなく主を恐れる者に及びます。その身腕を持って力を振るい、思い上がる者を追い散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、低い者を高く、飢えた人を良いもので満たし、止める者を何も持たずに追い払うと言っています。 誰もが私は大丈夫と思って生きています。おそらく心の中では、いや、あの人に比べたら私はそんなに悪くはない、もちろん他の人に比べたらそれほど能力はないかもしれないけど、でも普通に同じく生きていけたらそれでいい、そう思っている人もいるかもしれません。でも聖書は、それはそれで幸せかもしれないけれども、でもあなたの中にも心の中にも暗闇ってありませんか？その暗闇の中に神様は光を灯されようとしていますけれども、それを受け入れてみませんか？そういうふうにおっしゃっています。そのためには、私たちの世界観、価値観というものがひっくり返さなければ、ひっくり返されなければならないということです。聖書の中にニコデモという人が出てきまして、イエス様に夜の間に会いに行った、地位がある、地位の高い人だったんだと思います。人の目を気にして、ですから夜誰も知らないところでイエス様に会いに行きました。そしたらイエス様はその人に、あなたは新しく生まれ変わらないといけない、そんなことを言いました。生まれ変わる、もう一度母の体内に入って、そして出てこないといけないですか、みたいなことを言います。もちろんイエス様はそういうことをおっしゃっていません。あなたの見ている世界、あなたの価値観、あなたの人生観、それをもう一度変えてみてみませんか。考え方が変わる、視点が変わる、そういう体験をしてみませんか、というんです。冒頭で高校の期末試験のコメント付け最中という話をしましたけれども、いろんな質問をいただきまして、非常に自由な学校でありまして、成績をつけないものですから、何を書いてもいいというような、そんな形式で試験を行っています。もちろんテーマは7つぐらい出すんですけれども、それに関して自由にお語りくださいという形式で手書きでお願いしています。いろんな質問を伺います、いただくんですけれども、それに一つ一つお答えする形でお返しするんですが、今年は面白い質問がありました。3年生6つのクラスを担当してますけれども、6クラス6回も同じことを話してて飽きないの？言われました。それから、授業の練習ってするの？私、下の名前が青ぐというんですけれども、コメントのところに最後に青ぐえって書いている生徒がいました。これにちょっとびっくりしました。私、13歳上の姉がいますけれども、姉以外に青ぐえって言われたのは久しくないなと思いまして、喜んでしまいました。そんな中で、この授業は本当に不思議な授業でしたと書いてくれた人がいました。成績がないので、パスはフェールですけど、フェールを出したことがないと思います。そんな中で、週1なんだっけ、週1回なんだけれども、なんだか知らないけれど、チャレンジを受ける授業でしたっていうんです。今まで私が考えていた当たり前というのが、実はそうではない可能性もあるということに気づかされました。とか、私が考えていた、また思っていたことが何千年も前から言われているんだということに気づかされました。とか、さまざまなチャレンジ、また見方というのがあるということを、喜んで受け止めてくれている生徒たちが大体多いなと思っております。そうなんです、聖書の言葉に触れると、私たちの価値観がひっくり返され、変えられていく。そして今まで自分のためだけに生きていればよかったと思う、その気持ちが、いや、ちょっと待てよ。それでは本当の幸せにたどり着けないんではないかと思い始めるようになるのであります。私の恩師、何人もいらっしゃいますし、藤原先生も恩師でありますけれども、アメリカにいらっしゃった進学校の先生で、ブルース・フィールズ先生という、有名な野球選手でブルース・フィールズいますけど、違う先生ですけど、違う、同じ名前ですけど、同姓同名ですけど、違う人ですが、アフリカ系の先生であります。で、いろんな、逸話があるんですけれども、この先生は、お子さんが何人かご自身いらっしゃいまして、その他に養子として3人ほど、受け入れて育ててこられました。 残念ながら2020年に脳腫瘍でお亡くなりになってしまいましたけれども、この先生、本当に失礼な言い方かもしれませんけど、着てる洋服もちょっとデザインが一昔前かなみたいな、運転している車も常に故障してしまうような、私も何度か演出してしまった先生を助けたことがありましたけれども、そんな先生でございました。先生は自分自身にお金をかけるよりも、その子供たち、特に自分の子供もそうですけれども、養子として受け入れた子供たちのために切り詰めて、そして育てていった、そんな先生でありました。出世よりも家族を、そして自分よりも人を、何よりも神を愛し隣人を自分のように愛するという、あのキリスト教のエッセンスと言われる教えを全うした先生でありました。なんでそんな生き方ができるのか、周りの人たちも不思議がっていましたけれども、聖書の言葉に触れているもの、その姿というのが、この先生を通して私には深く刻まれました。そんなひっくり返される世界観を持って、じゃあ私たちはどうしたらいいのか、次のスライドをご覧ください。3つ目です。最後ですが、神様の慈しみは、この神様の慈しみへの揺るぎない確信と言ってよいでしょうか。神様は慈しみを忘れず、ご自身の民を、ご自身の人々を守り通されるお方だと言っています。マリアの賛歌、祈りの言葉の最後には、イスラエルとかアブラハムとその子孫という言葉が出てきます。それはもう何千年も前に神様が約束されたその言葉、それが成就する、必ず守り通されるということを意味しています。旧約聖書の中に非常に有名なイザヤ書というところがありまして、ちょっと長いんですけれども、その言葉をお読みしたいと思います。次の、ありがとうございます。55章8節以下です。私の思いはあなた方の思いとは異なり、私の道はあなた方の道とは異なる。主の天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道より高く、私の思いはあなた方の思いより高い。雨や雪は天から降れば、天に戻ることなく、必ず地を潤し、物を生えさせ、芽を出させ、種をまく者に種を、食べる者に糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も、虚しく私の元に戻ることはない。必ず私の望むことをなし、私が託したことを成し遂げる。あなた方は喜びを持って出て行き、平和のうちに導かれていく。山々と丘はあなた方の前で歓声を上げ、野の木々もすべて手を叩く。茨に変わって糸杉が生える、イラクサに変わってミルトスが生える。これは主のための記念となり、断たれることのない永遠の印となる。ちょっと長い難しい言葉かもしれません。でも決して虚しく、神様の言葉は放たれたがゆえにそのままになるということはありませんと言っています。不思議な言葉だと思います。そして最後に、立たれることのない永遠の印となるとあります。この永遠の印、これは一体何でありましょう。それがイエスキリストです。イエス様が私たちのために来てくださり、私たちの代わりに十字架にかかり、その命を捧げてくださったことによって、私たちの罪とか汚れとか、ごめんなさいといつも言わなければいけない弱さとか、そういったものを全部全部包んでくださり、癒してくださり、直してくださるという、永遠の命が与えられる印、それがこのイエス様ですよと。先ほど藤原先生が、今はアドベントの時期ですとおっしゃってくださいました。ここにろうそく3つ火がついています。来週4つ目に火が灯されますけれども、このアドベントというのはラテン語で、皆さんご存知だと思いますが、ラテン語で待ち望むという意味です。で、この待ち望むっていうことをよく考えてみますと、いろんな意味があって、非常に示唆に富んだものになっていることに気づかされます。私たちは何を待ち望んでいるんでしょう。それは、 次のスライドをご覧いただくと3つあるかなと思うんです。それはまず1つ目に主イエスキリストの誕生、これを待ち望むということ。実は教会にはカレンダーがありまして、このアドベントのこの時期から1年が始まると言われています。イエス・キリストの誕生を待ち望むところから始まるというのは非常に考えさせられることかもしれません。キリストの復活でもなく、キリストの十字架でもなく、キリストが来られてお生まれになった、それを待ち望む、静かに静かに待ち望む、そこから始まる一年、なんとも意味が深い。2つ目が、聖霊を通してキリストが私たちのうちに到来してくださることを待ち望む。これはまさに今私たちがこの教会で礼拝を捧げ守ることによってそれが実現していく、イエス様が、神様が私たちに出会ってくださる、そんなことを待ち望む、そういう意味もあると思います。そして3つ目が、イエス・キリストが再び来られる、再臨と言いますけれども、再び来られることを私たちは待ち望んでいるんです。私たちの人生の歩みというのは偶然ではなくて、目的があって、その目的に向かっていると聖書は捉えています。忘れてはならないのが、このイエス様がもう一度来られるんだというと、信じがたいかもしれませんけれども、しかしそのことによって私たちには生きる目標、そして人生の目的というものが明確に、この3つというのは私たち全てのものがなぜか分かりませんけれども持っている、過去、現在、未来というこの時間の流れを表していると言っても良いかもしれません。イエス様がかつて来られたことを待ち望み思い起こす、これは過去のことであります。しかしそこで終わらず、今私たちに出会ってくださる、それを待ち望む、そしていずれ再び来られることを私たちは待ち望む。このことに思いを寄せるときに、救い主イエス・キリストがお生まれになったというのがどういう意味なのか、私たちは深く深く考え思わされるのではないかと思います。イエス様が夜お生まれになった、ちょっと異論もあるかもしれませんけれども、でも夜お生まれになったというのはやはり偶然ではないような気がいたします。私たちを取り囲むさまざまな暗闇へとこの神は来てくださいます。光を放ってくださいます。もう絶対に無理だと思われるような絶体絶命のその中で救いをもたらしてくださいます。だからマリアは言うのです、主をあがめよと。私たちはこのメッセージを聞きながら、思い寄せながら、自分自身の心を探りながら、どのように主を崇めることができるのかなと、この方の到来を待ち望み、この方が出会ってくださり、この方が再び来てくださって私を完全にしてくださることをどう捉えながら生きていこうかなと、ぜひ今週そのことを共に考えながら、人を愛し、また困っている人たちが周りにいるのであれば、この方愛と恵みのつけを差し伸べていきながら歩んでいきたいと祈り願います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神様、今朝もあなたの御言葉に共に聞きることができ感謝いたします。どうかあなたの成し遂げられた技に思いを寄せ、あなたが今なさろうとしておられることをより深く求め、これからあなたがなさることに喜びと期待を持って豊かに歩ませてください。今日ここに集われているお一人お一人をあなたが豊かに祝してください。愛してください。そして豊かなる平安を注いでください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。